聖書朗読、旧約聖書はイザヤ書25章6節から10節。お手元の新共同訳旧約聖書の1098ページです。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉とエリ抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日に人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。続いて新約聖書ヨハネによる福音書21章1節から14節。新約聖書の211ページ。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。お祈りします。この世界とその中に満ちる命の創造者である神様、あなたは私たちにこの色豊かで命にあふれ、命の活気にあふれた 光に満ちたこの世界を私たちに与えてくださいました。あなたの御名を称えます。そしてあなたは今日も私たちに新しい朝を与えて、ここで互いに出会わせてくださいます。あなたは私たちを小さな共同体へと集め、その御名を称えさせてくださいます。私たちが互いに愛し合って、共に助け合いながら命の歩みを続けることができますようお導きください。東アジアに平和をお与えください。武器による脅し合いではなくて、信頼と相互の助け合いが私たちを導きますように。神様、私たちの人生にあって逃れることのできないさまざまな苦しみの中、私たちを支えてください。一昨日、私たちは共同墓地で身元に召された私たちの仲間である兄弟たちのお骨を墓の中に納めました。残されたご家族の皆様の上にあなたの豊かな慰めをお与えください。そして私たちの信仰を強めてください。私たちは来週教会の大切な年次総会を開こうとしております。そこにあなたの導きが豊かにありますようお祈りいたします。そして神様、この小さな群れの中で、私たちが暮らすこの町で、そしてこの国で、そしてその人々の命であふれるこの世界の中で、体と心に弱さを抱えておられる人々にあなたの助けが今日も届きますように。法律によって守られることのない人々に、社会の中にあって排除された人々に、庇護を求める方々にあなたの守りがありますように。そのような人々のために働く人々を私たちが応援できますように。そして許されるならば、私たちも自らの力を使って、手と足を使いながら、そのような人々のために働くことができますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。福音書に保存されたイースターの物語は、死後イエスが生けるものとして現れたという不思議なことについて非常にさまざまに語っています。その中に復活のイエスが弟子たちとご飯を食べたと報告するものがいくつかあります。ルカ福音書だけに伝えられた有名なエマオの途上の物語もその一つです。二人の無名の弟子がエルサレムからエマオに向けて歩いていたところ、やがてイエスがそこに加わったのですが、そして三人で旅をしているのですが、彼らはそれが誰だかわからなかった。夕暮れに途中の村に三人で宿泊したとき、食卓でイエスがパンを裂くのを目にした。その瞬間に彼らの目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。こういう不思議な物語が伝えられております。これは晩ご飯ですね。で、その二人はイエスが見えなくなった後、時を移さずエルサレムに引き返し、11人とその仲間が集まっているところに合流したそうです。11人というのは、12弟子のうちの一人、イスカリオテのユダがすでに脱落しているという意味です。で、その時イエスが突然彼らの真ん中に立った。そして、亡霊には肉も骨もないが、私にはそれがあると言って、 なんと弟子たちが差し出した焼き魚の一切れを彼らの前で食べた。こういう、こう極めて肉体的なストーリーも伝えられております。でこれは朝ごはんではないでしょうか。今日のヨハネ福音書のテキストもそうした復活者イエスのお食事エピソードの一つです。今度はエマオへの途上でもエルサレムの都でもなく、イエスと弟子たちのふるさとガリラヤが舞台です。しかも夜明けにガリラヤ湖の岸辺でイエスが炭火を起こして魚を焼き、弟子たちにさあ来て朝の食事をしなさいと招いた。イエス様が招いてくれるお魚付き朝ごはん、素晴らしいではありませんか。この魚は私たちの朝食によく供される塩鮭や味の開きとは違いまして、ガリラヤ湖で取れる淡水魚です。でも、もし叶うことならば、私たちもこのお魚付き朝ごはんに招いてもらえるのであれば、ぜひともお醤油持参で参加したいと思いますね。ところでこのヨハネ福音書に伝えられたこの物語、実は一旦福音書が書き上げられてこれで終わりと、なった後に付録として、付け加えられた部分に出てくる物語だということが、知られています。その直前の、20章の末尾を見ていただきますとこう書いてあります。この他にもイエスは弟子たちの間で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの何より命を受けるためである。終わりなんですね。新共同訳を作った委員会の人たちもこの20章の最後に本書の目的というサブタイトルをつけています。ここで福音書は一旦完結したのです。で21章は後から の付録です。で21章の最後を見てください。25節、イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。これは終わりにですね。非常に分かりやすく、21章は後からくっついたんだなということが分かります。しかも、20章、本来の終わりの最後の章でイエスは彼の最後の言葉ですね、こうです。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。今日の教会学校の聖書テキストに使われた言葉ですが、これはどういう意味でしょう。これはですね、疑うトマスさんに対するようなイエスの権限はもう起こりません。今後は見ないで、肉眼でイエスを見て信じるという信仰ではなくて、見ないで福音の言葉を聞いて信じるという信仰しかありませんという意味ですね。なのにイエスは、21章でなんだか舌の根も乾かぬうちにと申しますか、またもや肉体を持ってのこのこと登場なさるのです。さらにですね、20章で復活したイエスは弟子たちに向かって、あなたたちは宣教活動を開始しなさいと命令しています。こういう言葉です。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。なのに21章、先ほど読んだ私たちのテキストでお弟子さんたちは何をしているでしょうか。宣教活動ではなくて、ふるさとガリラヤに帰ってのんびりと言うべきか、がっかりしたと言うべきか、以前の漁師家業を再開しているだけではありませんか。つまり21章に伝えられたガリラヤでの朝ごはんのお話は、20章までのヨハネ福音書のイエス物語の直の続きではないのです。 また別のお話なのですね。別のお話として、ついているわけです。で、他方この朝の食事エピソードそのものも、統一的にかっちりできているお話ではなくて、どうもよく見るともともとあった言い伝えに何か筆が加えられて今あるポジションに置かれていると思われます。例えば皆さんもご存知のようにヨハネ福音書だけに登場するイエスの愛された弟子という存在がここにも出てまいりますが、その人が岸辺のイエスを見たときに他のお弟子さんたちに先んじてこれは主だと言い、これを聞いたペトロが上着を羽織るや否や真っ先にイエスに挨拶しようと船から湖に飛び込んで泳いで岸に達した、このエピソードはおそらく元々の言い伝えにはなかっただろうと、思われるのです。この場面、裸であったペトロが恥ずかしがって上着を着て裸であるところを見られたのを恥じて湖に飛び込んだ、慌てて飛び込んだというお話が教会学校では日本ではよくなされますが、もう一つの解釈の可能性は上着を着るというのはこう背広を着るという意味なんですね。ご挨拶するときのきちんとした格好をする。で、裸であるというのはすっぱだかという意味ではありません。漁師は裸で漁をしたかもしれませんが下着は着ていても裸であるという単語は使えます。で、それから飛び込んだのはイエスのところに近づくためだと思います。ペトロは船じゃなくて一人泳いでクロールをしたのかどうかは知りませんがイエスのところに近づいていった、そういうふうに、どうもなっているようにも読めます。さてこのイエスの愛しておられた弟子が一番先に復活のイエスを見分けた。で、ペトロはそれを受けてそれに続いた。このストーリーは実はヨハネ福音書を生み出した共同体とペテロに代表される教会との関係をシンボリックに表しているだろうと多くの人が推定しています。ヨハネ福音書を生み出したキリスト教はおそらくは傍流の小さなグループでした。この共同体は分裂してやがて歴史の中に消えていきます。しかし彼らの残した福音書と書簡はペトロの権威をいただく大教会によって受容されるに至ります。つまりヨハネ福音書21章は20章で終わっていたヨハネによる福音書が大教会に受け入れられるときに書き加えられた部分なのです。主の愛された弟子とはヨハネ共同体のシンボルだろうと思います。つまりこのエピソードは復活したイエスの委託を継承することは大教会すなわちペトロに任せるけれど、実際すぐこの後にペトロにイエスが出てきて私の羊を飼いなさいって言葉が続くではありませんか。しかし真っ先に真のイエスを見抜いたのは私たちすなわち主の愛された弟子であったというこの福音書を生み出した人々の意地といいますか自負心の表現であり大教会によるその承認なのですね。それを教会も認めたのです。大きな教会もさらに弟子たちはイエスがあらかじめ岸辺で焼いていたお魚プラスパンを食べたのか。だって陸に上がってみると炭火が起こしてありって書いてありますよね。それともイエスの指示を受けた結果として得られたその大量のお魚から食べたのか。今取った魚を何匹か持ってきなさいってイエスは言いますから、はたまたどちらも焼いたのか。つまり弟子やイエスが食べた魚はイエスが初めから持ってきて焼いてくれた魚だったのか、お弟子さんの大量の網の中から取った魚だったのか、153匹の大きな魚、どっちなのかよくわからない。私が想像しますに、もともとのストーリーは漁で取れたお魚をみんなで食べたっていう話だったんじゃないかなという気がいたします。イエスの手元にパンもあった。で、これは もちろん教会の人たちは聖餐式のことを考えているんですね。で、イエスが招く聖餐式であれば、お魚もイエスが作ってくれた、彼が持ってきたお魚というふうになったのではないか、それでお話がちょっと難しくなっているのではないかという気がいたします。ただ思いますに、お魚だけ食べるっていうのはないのかもしれないんですね。私たちもご飯一緒に食べますよね。だからパンはいつもついているのかもしれません。この新共同訳聖書で、子たちよ何か食べ物があるかと翻訳されている食べ物という単語、ギリシャ語では実はおかずという単語です。だからパンもあるのかもしれないんですね。では、手が加えられる前の古い伝承は何についてのどのような話だったのでしょうか。確かなことは分かりません。しかしこの話と驚くほどよく似た、しかし別に伝えられたエピソードがあることを皆さんご存知でしょうか。それは、例えばルカ福音書では5章に伝えられているもう一つの大量物語です。この物語は、イエスがお弟子さんを召し出していく時のエピソードの一つです。内容はまたもペトロが出るんですが、ペトロをはじめとする漁師たちが夜通し漁をしても魚が取れなかったのに、イエスが沖に漕ぎ出して網を下ろしなさいというので、ならばやってみましょうと言ってやってみると、網が破れそうになるほど大量になった、そういうそっくりのお話です。その時イエスはペトロに向かってこう告げて宣教活動に召し出しています。今から後あなたは人間を取る漁師になるのだ。私たちの物語、ガリラヤ湖畔での朝のご飯の、物語の原型もおそらく似たものだったのではないでしょうか。つまり復活したイエスが生前の弟子である漁師たちに現れて福音宣教を命じるという言い伝えだったのではないでしょうか。つまり君たちを私は人間を取る漁師にしてあげるという言葉は、元はガリラヤ湖畔に顕現した復活者イエスの言葉であった可能性もあります。いずれにせよ、ペトロたちは人を取る漁師としての活動をイエスが復活した後も、続けました。人間を取る漁師、英語で訳すとどうなるのでしょう。Humans Fisher。 これ皆さん人さらいという意味だと分かりますか。人さらいになった漁師という意味ですね。これは人聞きの悪い言葉です。もしかしたらですね、いろんな可能性があるんですが、一つの可能性はこれはガリラヤ出身のやがてふるさとを捨ててイエスを伝えて歩いた宣教者たちに対する一般社会からの誹謗中傷であったかもしれませんね。お前らはただの漁師だろ、それがメシアを伝えながらうちの夫や子供を取っていくとは何事だ。しかしペトロたちは福音のゆえにそうした悪口を自分たちのアイデンティティへと転換して用いたのかもしれません。そうだ、俺たちは人さらい漁師たちだ、神のゆえの福音の名による。実際ペトロは放浪する説教者として最初の時期はエルサレムを拠点に方々を行き巡り、アンティオキアまで出かけて行って異邦人伝道にも協力し、そこでパウロと一回大喧嘩をしていますが、やがては都市ローマにいたり、そこで殉教の死を遂げますね。パウロもローマにいたります。パウロがイタリア半島で上陸した町はプッツォーリという町です。プテオリという、そこの古代のガラス細工に ペトロがパウロを迎えて抱擁するという細工が残っております。彼らともに、全然タイプは違いますけれども、イエスの弟子として最後はローマで死にました。ガリラヤ地方のイエス派に日曜日の朝お魚付きの生産式をグループがあった。これは私の空想です。でももしあったとしたら、この人たちはこの食事に復活の主イエスが自分たちを招いてくださっていると信じたに違いありません。イエスは炭火を起こしてくれた。エマオ途上の弟子たちはイエスが話しかけてくれたときに、私たちの心が燃えていたと言っているではありませんか。網には153匹の大きな魚たちがいた。古代の動物学は153の魚の種類を数えていたので、魚は全ての種類の人間を指すのだという解釈もあります。合っているかどうかは分かりませんが、もしそうだとしたら、マタイ福音書の復活者イエスが山の上で全ての民を私の弟子にしなさいと命じたのと同じことが考えられているのではないでしょうか。この人たちの生産式にはおかずとしてお魚が出たといたしましょう。魚という意味のギリシャ語イクトゥスは初代のキリスト教会にあって、迫害下のキリスト教会にあってキリスト告白の合言葉になったと言われています。お魚のマークは私たちの教会の玄関にも飾ってあります。イクトゥスは、イエスス・クリストス・テウ・ヒュヨス・ソーテル、イエス・キリスト、神の息子・救済者、その頭文字をひっつけてできる単語です。魚はガリラヤ出身のメシアのシンボルです。そしてそれは復活者イエスが与える食事でもあります。私たちの教会の前身の一つ、上原教会に属していた作家の椎名林三さんが1966年に、信徒の友という今もある雑誌に、あるエッセイをお書きになりました。復活と私というタイトルのエッセイです。そこの中にぜひ前後も読んでいただきたいんですが、こういう文章が現れます。少し長いですがお読みします。弟子たちの間に現れたイエスが聖書のページの中から立ち現れてくる。それは十字架にかかって死んだイエスだ。その死は瑕疵というようなものではなく決定的な死だ。そのイエスは弟子たちに語りかけ、手や足を見せ、ついに焼き魚の一片を食べてみせる。私の前にあるイエスは死んでいて、そして生きている。弟子の誰もそのイエスを信じることはできない。無論私もだ。だがイエスは自分を信じない者のためにどんな奇跡を表されたか。とんでもない、くだらなくも、焼き魚の一切れをむしゃむしゃ食って見せられているだけである。そのイエスの愛が私の胸をついた。同時に死んでいて生きているイエスの二重性は、私が絶対と考えていたこの世のあらゆる必然性を一瞬のうちに打ち砕いてしまった。これが椎名さんの復活信仰ですね。死んでいて生きているイエス様の朝ごはんに預かるとき、彼はきっと例えば焼き魚を食べるなどという私たちの日々の小さなくだらない営みを大きな約束の印として用いてくださるに違いありません。祈ります。 御子イエスを死者の中より起こしたもうた全能の父なる神、あなたの御業はいかに大いなることでしょう。そしてあなたは私たちを愛し、私たちの日々の小さな営みの中に伴い、そこにあなたの命の力を表してくださいます。そのことに心より感謝いたします。私たちを清めてあなたの御業のためにお持ちください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の326番です。どうぞお出しください。